おはようございます。今日も会堂に会して、ご一緒に礼拝ができないことは大変残念ですが、それぞれの中において神様が人々を守っていってくださることを感謝して、今日の礼拝を捧げていきたいと思います。一言お祈りします。天皇父様、どうぞ今日のこの礼拝、各家庭において今捧げられていることを信じます。神様、どうぞこの1週間もあなたの豊かな御手に守られたことを感謝し、またこれからの、この時間を豊かに導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。はい、それではおはようございます。もう3週間、今日で4週間目かな、3週間目でしょうか、3週間、はい、4週間になりましたか。聖書の箇所を読んで、メッセージを取り次ぎたいと思います。ヨハネの福音書の第14章の16節、そして私が父にお願いすると、父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主はいつまでもあなた方と共に、いるようにしてくださいます。この方は真理の御霊です。世はこの方を見ることも知ることもないので、受け入れることができません。あなた方はこの方を知っています。この方はあなた方と共におり、またあなた方のうちにおられるようになるのです。ペンテコステの日に向けて今この聖霊のことをご一緒に学んでおりますけれども、聖霊とは何かと聞かれても、なかなか即座にこの答えることは難しいと誰しも思っていらっしゃると思います。ある集会でこの宣教師がですね、の通訳をしていた一人の兄弟が、この聖霊のことを聖なる幽霊とこう訳したそうです。聖霊のことをホーリーゴーストと言いますが、それを幽霊とこのように訳されたそうですが、会社は一体これどういうことかと皆さん大変理解に困ったそうですが、それだけこの聖霊というのはですね、なかなか一言で難しい、そういう面があるかと思います。先週もこの聖霊についてですね、ちょっとあれ調子大丈夫、はい、先週も聖霊について実にたくさんの訳があるということを皆さんにご紹介しました。ヘルパーであるとか、あるいは弁護士であるとか、カウンセラーであるとか、あるいは私たちのそばに立ってくださる聖霊とか、あるいは私たちの家に住んでくださるとかですね、また常に一緒にいる方というような、そういうたくさんの聖霊についての呼び名があることを先週も学びましたけれども、今週はですね、この聖霊について、もう一つの、役の聖霊についてご一緒に見たいと思います。これはザ・トンプソンという人の訳された聖書の中にですね、聖霊は、この、慰め主である、聖霊を慰め主というふうに訳されております。それはアナザーカンファッターカンファターとこういうふうに書いてありますが、聖霊は慰め主であるという、先週はこの言葉を紹介できませんでしたが、聖霊は慰め主であるということです。この聖霊は慰め主であるということはどういうことかということをですね、今日は見ていきたいと思いますが、聖霊というのはギリシャ語のパラクレートスと言います。でこの言葉は2つの言葉から合成された言葉でして、これはパラというのはそばにという、そういう意味がありますね。誰かが私たちが悩んでいるときに、そのそばにいてくれたらどんなに心強いかとこう思います。古い街道の時ですね、台風の時にいつも荒垣秀政兄弟が来て手伝ってくれて、しばらく街道にあるいは保育園にいたことがあります。今でも思い出すんですが、そういうこの時ですね、彼の慰めが本当に私たちにとって、喜びでした。いつか私も天国行ったらですね、まず真っ先に彼に会いたいと思うんです。よく彼に言っていたことは、天国に行ったらハンサムなるよとこう言って、彼も笑っていましたけれども、ご存知の方は彼の顔は一面ですね、この真っ赤な皮膚をしておりまして、それは今日の医学でも手術困難であるという、そういう まあ、病気だったんですけれども、まあ、天国行ったらです、全く変わった、姿になって彼と会うことが一番の楽しみにしております。聖霊は私たちが悩むあるいは苦しむときですね、そんなときいつも四六時中そばにいてくださる、そういう方として、詩篇の121篇の4節の中には、身をイスラエルを守る方はまどろむことなく眠ることもない、神様は聖霊様は反論があったり8時間勤務ということはないと、聖霊はいつも私たちのそばにいてくださる見守るお方であると、眠ることもまどろむことないところのお方が、それが聖霊のお方であるということです。箴言の17章の17節の中には、真の友を見分け方は、それは友はどんな時にでも愛するという言葉があります。その友達が非常に苦境の中にあって、あるいはまた問題があった時ですね、その真の友はそういう問題の中でこの逃げたりしないということです。この信徒の友という月刊誌がありますけれども、この信徒の友をですね、大変面白い記事があって、私あんまり、漫画っていうのはあまり読まないんですけども、この信徒の友の漫画はですね、非常に楽しく書いてあります。それはどういうことかというとですね、春菜という牧師が書いた4コマの漫画です。その中にはこういう話があります。いつでも友達でいようねというこの2人の絵があって、そこは本当に和やかに、そしていつでも友達あるという様子が書いてあります。私には何でも本当のことを言ってねとこう友達に言うと、分かったと言います。何か私に欠けているところないとこう言ったら、少し常識に欠けているわねとこう言ったらですね、そしたらあんたなんか絶好よ、本当のことを言ってと言ったでしょうとこういう絵なんです。まあ、この絵を皆さんに漫画の絵を見せることはできないんですが、まあ、初めの全般はですね、2人が非常に仲良くで、何でも友達だから言ってとこう言ったら、しかしこの、少し常識が欠けているといった時にですね、この1人の友人があなたと絶好よとこう言って、まあ、流れかけてきて、で1人はそこに倒れるというような、そういう絵です。私たちはこのどんな時にも、真の友はどんな時でもいつでもそばにいてくださる。羽鳥昭雄先生の書いた本の中にですね、落ちぶれて死んだ夫の死の床に駆けつけた一人の男の人がいたそうです。その人は現場から着てきた労働服の姿のままで駆けつけて、そして涙をポロポロと流した。このことがその夫人にとってはですね、何よりの慰めであったということが書いてあります。ある教会の姉妹がですね、何ヶ月も病気休んで教会に礼拝に来れなかった。で、教会のメンバー一人一人がですね、この、まあ、慰め訪問されて慰めの言葉をいろいろかけたそうですが、しかしそれはかえって礼拝を長いこと休んでいるこの方にとってはですね、心のを苦しめたと。ただ一人の友達が何人も言わず、一言も言わずに手を握ってくれた、それが一番の慰めだったと。このパラというのはそばに、私たちそばにいつも聖霊様がいてくださるという、そしてクレイトスというのは呼ばれるということですね。イエス様はすべて重荷を負っている人は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげるという言葉が有名な言葉がありますが、すべて重荷を負っている人です。例外なしにどんな人でも誰でも私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげるというこのイエス様の招きです。イエス様は呼ばれる、 イエス様にとってあなたはいい、あなたは良いことをしているからいいというのは、そういう人はいないということ、誰でもという言葉ですね。誰でも重荷を負っている人は私のもとに来なさい。イエス様が招かれた人たち、イエス様とが付き合った人は誰かというと、遊女とか主税人とかですね、無学な漁師たち。主は丈夫な 人には医者はいらない、いるのは病人である。私が来たのは義人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるためであるという言葉です。誰でも、ギリシャ語の大会だったバークレー先生はですね、この心に、神様は心に留めなさい、私はあなたのそばにいつもいますという、そして神様は私たちの息遣いよりも私の手足に近いところにいるという、これが聖霊が私たちにとって慰め主であるという、呼ばれたというのはそういう意味を持っています。私たちはイエス様からヨハネの福音書6章の44節の中にですね、65節にも同じことが書いてありますが、父が与えてくださったものでなければ私に来ることはできない、神に選ばれている私たち人々である、イエス様が、神様が呼ばれて、呼ばれなければ私のもとに来ることはできないという言葉です。だから私一人一人はですね、神様の呼ばれた存在であるということ、そこに私たちの神様への慰めと、また引き寄せてくださったという、そういう意味を持っていることだと思います。2番目はコリント第2の手紙の1章の3節から7節、そこはどうぞお開きください。そこにはキリストの慰め、慰めという言葉がですね、ここに11回も出てまいります。聖霊の中にはこの慰めということが最も大事とされている。聖霊は慰め主であるということ、慰めを必要としていない人は誰もいないと思う。大なり小なりですね、私たちが生きている時にはその慰めが必要なんです。安けさは川のごとくという賛美がありますが、この曲は、この歌詞はですね、シカゴの一人の弁護士だったスパーフォードという人が、この人は大学の教授であり、また神学校の理事を務めていた方ですが、1871年のシカゴで大きな火災が起こったそうです。その火災の直前に一人の息子を病気で失うわけです。2年後、休養を取るためにですね、失意を感じたのでスパーフォードは妻と4人の娘たちをこのヨーロッパに旅行に、計画して送ったそうです。しかし、あの当のですね、スパフォードは、出発の直前に急用が できたために、妻と4人の子どもたちを船に乗せて、その旅行に向かわせたそうです。ところが、その妻と4人の子どもたちが乗ったこの船がですね、出発して7日後、大西洋の真ん中で家族の乗った船は前から来た大型船と衝突して226名の方々が亡くなった。沈没した。そしてイギリスに着いた時に妻は電報を夫に送ったそうです。娘たちは皆海に投げ出されて死んだ。その電報を受けたとき、スーパーフォードはですね、一晩中泣き明かしたそうです。そのときに、驚くべき聖霊の力が彼に臨んで、平安のうちに心を満たし、翌朝に静けさは川のごとくというこの有名な曲を作られたそうです。4人の娘たちを失った、どんな絶望の中にあったか、 それは人の人間の言葉では到底この慰めることのできないようなそういう状況の中でですね、聖霊がイエス様がその困難状況の中で彼の心をまた彼女の心を癒してくださった。私たちは御霊によってクリスチャンは御霊によってアバ父よと呼ぶそういう特権が与えられているということがローマの手紙の中に書いてあります。アバ父よと、これは小さい子供がお父さんに向かってアバ父よとこう呼ぶ、言葉ですが、その一人のパキスタンの女性がですね、政府の高官だったそうですが、このクリスチャンの友達に導きで、彼女はですね、クリスチャンになったそうですが、ところがその私たちの父よと神様をに向かって呼ぶことは、このアラーの神様は人間のような、方ではないんで、その神様をお父さんと父と呼ぶことは彼女には非常に抵抗があったそうです。アラーという人格的なもの、父の表現することはアラーのイスラムではそれは認められ許されないことだったそうです。しかしある時ですね、彼女がその神様が聖霊様が彼のそばに来られてですね、娘よと声をかけたそうです。そして彼女は神を信じて確信したそうです。聖霊は私たちの慰め主である。このコリント第一の手紙の中に、第二の手紙の11章23から28節の中にはですね、パウロが受けた数々の試練、患難が書いてあります。この言葉を受けて、実はコリント第二の手紙1章の1節から7節までに慰めという言葉が出てくるんです。パウロが数々の患難を受けて、数えられないような支援を受けて、そういう中においても神様は私を慰めてくれたというこの言葉はですね、非常に深い意味があります。最後にこの慰めはどういうものかといいますと、坂野誠一という浦和福音教会の牧師が書いた小さな、パンフレットにですね、牧師も励ましを必要としています。牧師も落胆したり傷ついたりまた疲れ果てることがある。牧師には多くの戦いの中で不安がある。そういう中で牧師を励ますということはどういうことかというと、第一に祈りの励ましであるということです。ローマ書の15章の30節から31節の中に、パウロは絶えず私のために祈ってほしいという言葉を何度も聖書の中に書いてあります。あの強靭なすごい素晴らしい信仰を持っているこのパウロさえも、信徒たちに私のために祈ってほしいという、この祈りは牧師の大きな慰め励ましになるんです。第二番目にこの飯野先生はですね、牧師が備えた説教を真剣に聞いてくれる、それがまた励ましになるんだと。毎週の礼拝の中で真剣に神様の御言葉を聞いてくれる信徒がいることは大きな励ましになることである。そしてまたもう一つ、この牧師への励ましは、それはお体を大事にとか思いやりのそういう言葉、それがまた大きな励ましになっていく。まあ、先週私が礼拝を説教終わって書斎にいるとですね、午後に一人の姉妹が来て、先生元気ですかと声をかけてくれました。まあ、これは大きな励まし慰めになります。だから牧師にも励ましや慰めの言葉が必要だということです。で最後にこのパウロはですね、愛の行為、ピリピの手紙の中でそのパウロが語った、このピリピの教会の人々はパウロの働きのために大きな、喜びを捧げてくれたというふうに書いてあります。ピリピの4章の17節の中に、私はあなた方が与えてくれた果実という言葉だったでしょうか、4章の 17節、私は贈り物を求めているのではありません。私が求めているのは、あなた方の霊的な口座に加えていく身です。霊的な口座に加えられていく身です。とこれは新しい訳だと思いますが、そのパウロの働きのためにですね、18節の中には、私はすべてのものを受けて満ち溢れています。エパフロデからあなた方の贈り物を受け取って、満ち足りています。それは香ばしい香りであって、神が喜んで受けてくださるのです。霊的な口座に加えてくださった。これはピーピーの教会がパウロの働きのためにどんなにか一生懸命に捧げてきたかということです。聖霊は目には見えませんけれども、私たちの必要の助けを求めているとき、いつもそばにいてくださって、そして私たちの側に立ってそばにいて、そして私が問題があるときに私のもとに来なさいという、この招きの言葉、これが聖霊がいつも私のところにいてくださる。で、聖霊はそのことを教えてくださる。パウロはコリントの手紙の中で、私たちが問題に直面したときに脱出の道をも備えてくださるという実章の13節、第一コリントの実章13節、私がどうしたらいいのか、そういう分からないときに逃れの道を、脱出の道をも備えてくださる。聖霊というのは、私たちが困ったときに、どうしようかと思ったときに逃れの道、脱出の道を備えてくださるという、そういう言葉が書いてあります。今週もコロナから私たちが逃れの道を備えてくださることを信じて、この1週間も歩んでいきたいと思います。一言お祈りします。ご慈悲深き天皇様、私たちはペンテコステに向かって今聖霊について礼拝を通して学んでおりますが、主なる神様、聖霊は私たちのそばに呼べ、呼んで、そしてまた私たちのいつもそばにいてくださる神様であることを覚えて、心から感謝いたします。どんな問題に直面しても、私たちはこの聖霊の助けを受けて歩んでいくことができる一週間としてください。人々の家族のうちにどうぞ神様、元気でこの一週間も歩むことができるように、どうぞ主ご自身の豊かな御手を持って導いてくださるように心から祈ります。その働きを、なりあいを豊かに祝福してくださるように、主イエスキリストの御名によって祈ります。祝祷いたします。仰ぎ声の願くは、我の主イエスキリストの父なる神、聖霊なる神の豊かな恵み、人々の上に今も後も、とこしえからとこしえまで豊かにあらんことを。アーメン。